こんにちは、吉永健一です。子供に読書を勧めるにはどうしたらいいんですかという質問をいただきましたので、お答えしてみたいと思います。もうこれまで僕は読書について、東大家庭教師が教える頭が良くなる読書法という書籍を出したり、あるいはミニセミナーで頭を良くする3種類の読書のコツっていうようなミニセミナーを行ったり、いろいろ読書についてこのブログでも書いたりしているんですけれども、そして来年はまた子供にやる気を出させるにはどうしたらいいかとか、そういう本も出すかもしれないんですが、多分その本の中でも書くと思うんですけれども、子供にどうやって読書を進めるかで、これももうすでに例えば東大家庭教師が教える頭が良くなる読書法とかに書いたのと同じように、僕が考える読書の基本っていうのは、まず自分自身の悩み苦しみリストを作る、そして得たい喜びのリストを作って、そして実際にそれを悩み苦しみを消して喜びを実現する、そのための方法探しとしての読書、これが読書の第一義、一義的な実際的な意味であるっていうようなことを主張してます。それで本にそういうふうに書いたんですけれども、ミニセミナーでも言ってるんですけれども、これがなかなか読んでも、なかなかその一番初めの部分、悩み苦しみリストを作るっていうところが実はなかなかできないんですね。これはなぜかっていうと、悩み苦しみを見つめること自体に普通はちょっと抵抗があるからなんです。でも実際に自分自身の悩み苦しみが解消していくっていう、これを覚えちゃうと、もう本当にそれが快感だから、悩み苦しみが消えるって快感ですよね。それを自分が体感してよく感じてしまうと、今度は読書に対する連想がすごくプラスになって、もう本の中に方法を探しに行こう、知恵を探しに行こうって思えるようになるんです。それでたくさん本を読んでるうちに、あ、本を理解するためにはって言って、まずはその本に乗っかっているような単語の意味とかを調べていくといいんですけれども、そういう量がすごく溜まってくると、もうこれ体系的に勉強しちゃった方がいいよねってなって、それでやっと基礎教養の必要性っていうものを感じて、それで学校の学科の勉強に興味が向くっていう順番だと思うんですけれども、ですから一番初めの部分は悩み苦しみリストで、これを悩み苦しみリストを作りなさいって言ってもなかなかできないです。大人でもできないので、子供を、もし言ってできるお子様であれば、これはもう言ってやってもらえばいいです。悩み苦しみリストを作ってごらん、うん、わかったとか言って素直に作ってくれる場合はそれでいいんですけど、そうじゃない場合どうするか、そうじゃない場合はどうするかっていうと、会話でやってみてください。さりげなく、もう直接的に悩み苦しみって何なのって聞くんじゃなくて、もっと遠回しに間接的におしゃべりをしていって、でその時にその子供が話しやすくするためには、まず親である自分自身が同じぐらいの年代の時に、僕がじゃあ男性なので父親だとして、お父さんはねって言って、例えばじゃあ子供が小学校中学年ぐらいだとすると、小学校3年生のくらいの時には、もう僕はこういうこと悩んでたりしてたんだけどっていうふうに、まず自分自身が当時悩んでいたこと、苦しんでいたことっていうのを言ってあげると、子供も言いやすくなると思います。なんかまるで自分は完璧な人間ですよみたいな態度で、自分の弱みとか苦しみっていうのは全然語らないで、それで相手に苦しみなさいって言ってもやっぱりなんか言いにくいので、なんでかっていうと、その弱みとか苦しみを語るとそこに付け込んでくる人がいたり、あるいはバカにしたりする人がいるので、言いにくいんですよね。これ子供でも言いにくいです。なんでかっていうと、もうかなり小さい年代で、具体的にはもう幼稚園のもう年少とか年中とか、それぐらいの年代ですら弱みを見せたり、自分の苦しみを語ったりすると、もうバカにされたりとか、見下されたりとか、いじめられたりとか、からかわれたりとか、もういろんな体験をしちゃうので、もうその年代で。だからもう幼稚園以降になると、だんだん苦しみとか話してくれなくなってきますよね。自分の中に閉じこもってしまって、その心を開いてもらうためには、そのプライバシーのある空間で、例えば親子だけが話せるような場所で、まず親である自分自身が自分の弱みとか苦しみとか当時の悩みとかっていうのを語っていって、その今の大人である最前線の悩み苦しみを言っても子供には逆に理解できないので、当時子供と同じ年代くらいの自分がどんな悩み苦しみを抱えていたかなって思い出して語っていってみてください。そうすると、実はその悩み苦しみを自体、もし 自分自身の中でその悩み苦しみが抑圧されていると、子供に語りながら自分の心が解放されていくことを感じることができて、そして、あ、子供って本当にありがたいなっていう気持ちも出てくると思います。これは僕も実際に家庭教師をするときに、その年代の頃僕はこういうのを苦しんでてねとかっていう話をすると、それまで自分が抑圧されてきた記憶とかを思い出す時があって、自分の心が楽になるのを感じるんですよね。で、まずはそうやって自分自身の悩み苦しみを、当時のです、当時のこんなのに苦しんでて、でこれをあまり苦しそうに言わないでください。当時の悩み苦しみを子供に語るときにあまり苦しそうに言わないでください。なんでかっていうと、そのすごい苦しみを、心に苦しみを感じるのも OK です。当時のことを思い出すと心が痛む、心が苦しい、これは OK なんですけれども、それを声色とか表情には出さないように気をつけてください。なんでかっていうと、子供が心配しちゃうし、あと苦しみって映るので相手も苦しみを感じてしまいます。だから、でも外側に表現しないと映らないです。これは感情処理の基本なんですけれども、心の中に感じるのはもう OK というよりもどんどん感じた方がいいです。ただそれを声色とか表情にはなるべく出さないようにコントロールして、言語的に表現するようにしてください。もうすごく苦しくてとかって、その苦しいとかっていう話をなるべく優しい声色で言うように気をつけます。すごくもう本当にあの頃は、すごい悩んでいて、でこういうことに悩んでいて、でもこんな感じで苦しかったんだよっていうのを、声色としては苦しそうじゃないように言ってください。そうすると相手も話しやすくなってきます。で、苦しみは何なのって聞くんじゃなくて、自分の苦しみを話すと、あ、実は僕もねっていうような感じで子供が話しやすくなるので、そういうふうに日々のコミュニケーションを行っていって、相手の苦しみを理解するっていうプロセスをまずやってみてください。つまり単純に単に本を読みなさい、バーンって本を渡すっていうよりも手間暇はかかります。でもやっぱり手間暇をかけるのが基本なので、まずは相手の現実の中に入っていって、何が苦しいのかな、その子供なりに苦しさってあるので、で苦しさも否定しちゃうと話してくれなくなります。そんなの別に気にしなければいいじゃんとか、もう解決策がいけないバシッとかって言ってしまうと聞いてくれないです、話してくれなくなります。だからその相手の現実の中に入っていって、その苦しみを理解して、で次にもうその人がじゃなくてちょっと置いたりとかして、あるいはよく話し合ったりした後で、あ、それこの本読むといいよっていう風に本を勧めてください。その悩み苦しみにリンクした本を勧めてください。でその時にこの本にはこれこれこういうことが書いてあるから、そうするとこうなってこうなってこうなるよ、その相手の悩み苦しみが解消されて喜びになった状態っていうのをなるべく具体的に相手の心にイメージが湧くように話してあげて、で単に本を出すだけじゃなくて、ほらこのあたりにねこういうこと書いてあるでしょ、これを読むとこうなるよ、ここにはこのことが書いてあって、で、何々ちゃんのこの状況とこのね、このこれとか似てるし、すごい役立つと思うからちょっと読んでみて、時間がなければまずここ読んでみて、それで実際にやってみてね、わからないところがあったらもうどんどん質問してくれれば説明するからっていうような感じで本を渡して、この2点っていうのは完全に教えきらないことによって、子供が自分自身で本の中から解決策を探しますよね。それで人間でもとにかく自己正当化の傾向がめちゃめちゃ強いので、なるべく方法は本人に思いつかせた方がいいです。自分で思いついたっていうふうに思うだけで、あるいは本の中からこれ自分で選んだって思うだけで、もう実行しやすさが全然違います。他人に押し付けられたっていうんじゃなくて、自分で発見した、自分で見出したって思うだけですごくやりやすくなるんですよね。だからそれで本の中からもし子供が見つけたとしたら、なんかそれ本に書いてあるじゃないじゃなくて、あ、よく見つけたねっていう言い方をしてください。例えば200ページある本だったら、もうこれだけあるページ数、もう本当に自分に、本っていうのは自分に必要なところだけ読めばいいから、よく自分に合ったところの情報を見つけたねって、それってなかなか大人でもできないことだから、一生役に立つことだと思うよとか言って元気づけてあげてください。こういうふうにしてよく子供の悩み苦しみを聞いていって、そのためにはもう自分の側も当時の悩み苦しみを話していって、そしてその悩み苦しみにリンクした本を紹介してあげて、できれば イントロダクション、その本の紹介もしてあげて、ね、読んでもらって、そして読んで、もう感想言ってきたらすごく褒めてあげて、でもしその本の中でわからない単語とかあったら説明してあげて、ある程度説明してあげたら今度は辞書の引き方とかネットの検索の仕方とかも教えてあげて、でだんだんすごく調べられるようになってくると、その調べるべき量がすごく大量になってくると、あ、これ学校の勉強とかで体系的にいわゆる科目基礎学科の学習ってやった方がいいなっていうふうに感じられてきますから、その方がよくわかるぞみたいに、そうやって全部全ての勉強っていうのを自分自身の人生の悩み苦しみの解消と自分自身の人生の喜びの実現、全ての勉強をそこにつなげていくことによって一本筋の通った勉強をすることができると思いますので、読書を進めるときにもぜひこういうようなプロセスでやってみることを参考にしてみてください。以上です。ありがとうございました。